時刻は6時37分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、上妻由里子がお送りしています。さあ続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から、毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部哲彦アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあこの門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくる、ラジオ版入門ニュースの門です。
はい、
今回のテーマは条例です。
はい、
入門今月10日掲載のゲーム遊びは1日1時間県がルール、各地にユニークなご当地条例についてピックアップしてお伝えしていきます。
そういえばゲームに関する条例が話題になりましたね。
なりましたよね。
はい、
子供がゲームで遊ぶ時間を1日1時間とする、いわゆるゲーム条例が今年4月に香川県で施行されて賛否を呼びましたけれども、
はい、
実はこれにとどまらず、自治体が作る条例にはユニークなものが少なくありません。今回はどうして風変わりなご当地ルールが生まれるのかというお話です。
ご当地ルールってきっと昔からいろいろあったんでしょうね。
まさにそうなんですよ。
はい、
例えば喧嘩をしたら2人とも死罪とか、
うん、
酒に酔って殿様の前に出てあれこれ言ってはならないといったルールが実際にあったんです。
だいぶ厳しめなルールですけども。
そうですよ。
これもご当地ルールなんですか？
はい、これは戦国大名たちが領国を支配するために作った独自の決まり、分国法というものの一部なんです。
はい、
こうした動きは江戸時代にも引き継がれて、各地の大名は幕府が交付した刑罰に関する自分仕置き令という法令に基づいて、実に多様な藩法というもの、これ藩独自の法律を設けていたんです。
はい、つまり地域ごとのルールを定めてきた長い歴史があるわけですね。
そうですね。条例は都道府県や市区町村が地域での政策の実現などを目指して作るもので、これ憲法や地方自治法に基づいています。
はい、
あの憲法や地方自治法と条例の関係は先ほどの自分仕置き令と藩法に似ています。
国のルールと地方のルールの関係ということで、うん、
はい、
まあ、そんな条例ってどうやって決められるんですかね？
条例を提案できるのは首長や議員です。制定には議会の議決同意が必要で、懲役とか罰金などの刑罰を盛り込むこともできます。
はい、
でさらに一定の数の署名が集まれば、住民がその条例の制定や廃止を求めることも可能なんです。
はい、では香川県のこのゲーム条例というのはどういう流れでできたんでしょうか？はい、
このゲーム条例の正式名称はネットゲーム依存症対策条例です。
はい、
直接のきっかけは地元のメディアが去年1月に始めたキャンペーン報道で、県内の世論は盛り上がってゲーム依存症啓発の出前授業とか児童向けのアンケート調査を行うなど独自の対策に乗り出す教育委員会や学校も出たそうなんです。
はい、
でこの条例では18歳未満を対象に遊ぶ時間のルール作りなどを各家庭に求める内容で、今年の3月県議が提案をして賛成多数で可決をされました。
ところが賛否両論が巻き起こったわけですか？
うん、そうですね。この条例の素案の段階から家庭への介入といった批判の声があったそうで、
はい、
条例作りを主導した県議は保護者から長年相談を受け大きな懸案だった、遊ぶ時間も目安に過ぎず罰則もないと強調しているんです。
はい、まあ、賛否は様々ですけれども、全国から注目を集めたということは確かですよね。
そうですね。ところでそんなユニークな条例はこれ地域ならではの事情を背景に生まれたものが多くありまして、他にも地域振興とか地場産業の PR を狙ったものも目立っているんです。
はい、
例えば京都市の通称清酒で乾杯条例は日本酒の普及促進を目的に制定されました。
はい、
また大阪府泉佐野市には特産の渡りガニを PR するために写真撮影の時に顔の横でピースサインを作るカニポーズを市民に求める条例というのもあるんです。
へー、まあ、乾杯とかカニポーズとか、はい、そんな条例もあるんですね。
そうなんですよ。でさらに条例の中には法律よりも先に社会のいろんな課題に対処してきた実績がある条例もあるんです、
はい、
例えば2002年に施行された青森県板柳町の通称リンゴ丸かじり条例というものは、
はい、
これ地元のリンゴ農家たちの無登録農薬使用問題を受けて生まれたものなんです、
はい、
農産物の生産から流通消費までを遡って追跡できるトレーサビリティ、これ履歴管理という考え方を取り入れて、生産者とか農薬の使用歴などの把握ができる仕組みを設けました、
はい、
でこの仕組みが法律で米に導入されたのはこの8年後なんです。
そうなんですね、うん、まあ、地方の条例が法律の先を行ったんですね、
はい、でさらに鹿児島県はストーカー規制法が施行される前の年、公務員の盗撮問題を受けてストーカーや盗撮の規制条例を制定しました、
はい、
他にも鳥取県では今年8月新型コロナウイルス感染者への差別や中傷を禁じる条例が成立しています、
はい、
地方自治に詳しい中央大学の佐々木信夫名誉教授は、条例は地方自治の根幹だ、地域の課題に素早く対処しようとする姿勢は評価できる、ただし作ることが目的化するようでは意味がない、条例で何をするかが問われていると話しています。
なるほど、まあ、確かにその条例がどう活用されるかっていうところが大切ですよね。
そうですね、ご当地ルールの思想が後の世で広まっているケースというのもあるんです、
はい、
例えば犯罪者の追放というのが当たり前であった250年以上前に、熊本藩は犯罪者の更生を重視して、はい、土木工事などの強制労働に従事した者に対価を支払うという懲罰の仕組みを藩法で整えました、
はい、
これはまさに現代の刑罰制度の中核をなす思想にもなっています。ちなみに全国にある条例の数は中央大学の角田徳康教授の調査によれば全国でおよそ34万本もあるそうです、
はい、
各地のユニークな条例が遠い未来の人たちをうならせることができるのか注目したいところです、
はい、まあ、そういった各地にいろいろな条例があるということなんですけれども、
うん、
まあ、先ほどの話のように作るだけではなくて、はい、それをどう活用してその地域の人たちの生活をより良くしていくかっていうのが大切になってきますよね。
そうですね、さらにそれが関心を集めて後のように広まったりとか全国に広がるということも考えられるわけですね、うん、
はい、
ね、ラジオ版入門ニュースの門の放送内容はホームページでも聞くことができます。 FM 群馬のホームページニュース版のページからアクセスできます。追ってアップするのでそちらもぜひチェックしてみてください、
はい、
なおですね、来週の火曜11月3日は特別番組でニュース版がお休みとなるため、来週のラジオ版入門は11月4日水曜のこの時間にお送りする予定です。
以上ラジオ版入門ニュースの門でした。